ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
ちょうどお盆でね、こうやって TDK のメンバーが久しぶりに顔を揃えましてね。
いや本当本当。
でこう目の前にマスターがいて、なんかこうお盆で帰ってきたのかな、この人は。
違う。
このさ、大概遠くにいて帰省してきたみたいな。
うん、多分今の話はですね、僕が死んでるっていう話だった。
なんかじいちゃんが帰ってこられ
た。どうした？
いや本当に10日ぶりにね、
帰
ってきました。真っ黒こんな焼けたのって、ね、何十年ぶりかな、子供の時以来かもしれない。
だってもともと色白なのに、
すごい白いですよね。うん、東北とはいえやっぱ日差しはとても強くて、
うん、
そのなんていうのかな、暑いのは暑いんですよ。汗はいっぱいかくんだけど、うん、そのほら熊本みたいにジメジメしてないから、
うん、
何度ぐらい、
温度はね33度とか。
あ、そうなんだ。
上がりましたよ、33度ぐらいまで。
もう帰ってこなかったと思ったんですけど、そもそもなんで行ったんですか？
本当ですね、まあまあ、
やっぱそんだけ借金がもう熊本でおれんくなったって
。
もともとはですね、熊本で4月14日に地震があったじゃないですか。うん、でまあ、翌日、まあ、報道では16日ってことで、地震が起きた後に本当にこう車とか自転車とかですごくこう物を運んでたりしてる時に、本当にこう余震がすごかったでしょ。うん、もうしかも4とか5クラスのが、バンバン来てましたよね。うん、でその時に、まあ、橋とかトンネルとかをこう行くと、今ここであの昨日が来たら僕は死ぬなとか、そんなことばっかり考えてて、でふっと夏まで生きてたら東北に行こうって、なんかこう、うん、もうその時になんかはっきり思ったんですよね。ただなんか夏が来ちゃって、
じゃあ行こうみたいな。生きてたから
生きてたから行こうみたいな。でその大分ベイビーズっていうのはもう4年ぐらい毎年東北の方にその、まあ、バーとしてね、その何かできることがってことでやってる活動は知ってたので、ぜひ一緒に参加させてくれっていうことで行ってきたんですけどね。
なかなかバーの被災地支援って珍しいですね。
まあ、僕はあまり知らないですね。そのやっていらっしゃる方はいるのかもしれないけど、
で、まあ、何やるんですか
今回。まあ、例えばですね、結局5年経ったとはいえ、東日本大震災の後まだやっぱりその仮設住宅に住んでらっしゃる人とか、まだ非常にこう不自由をしてらっしゃる人たちがまだまだたくさんいらっしゃって、まあ、そういう場所でそのやっぱりそのお店とかもまだあんまりできてないんですよね。その
まだまだ
ですからそのこのクソ暑いのにやっぱりきっちりシャツを着てベストを着てネクタイをはめて、そのバーテンダーの格好こうしてそのバーでその、まあ、お酒を飲んでもらう、そのなんすかね、その瞬間を空間を楽しんでもらうっていうか。
でも外なんでしょう。
外。
暑いじゃん。
暑い。屋台ですか。
屋台みたいな感じですよ。もう長机、会議用の長机を2つとか3つ並べて。
どういうとこでやるんですか。
一番最初はですね、まあ、福島県ではあのこれはもう自立研修所、あのまあ多少障害を持ってらっしゃる方々 の、
障害者の自立、
はい、自立研修所で、まあ、そういう人たちと一緒にそのホテルを作り、自分たち、まあ、作ってもらい楽しんでっていうような感じを2回やって、でその次は今度は、まあ、岩手県に行って、まあ、陸前高田ってところに行って、そこでその今度は仮設住宅、いまだにねその小学校の運動場に、仮設住宅があるんですけど、あの米崎小学校っていうところなんですけどね、まあ、そこの仮設住宅で、まあ、夕方ぐらいからその、まあ、バーを作って、すると仮設住宅に住んでる子どもとかその近所の子どもたちがドーッと来て、で子どもカクテルをたくさんこう飲みにして、でそれにお母さんたちもついてきて、お母さんたちも、まあ、久しぶりのお酒だなみたいな感じでこう飲んで、
でお母さんナンパすると
ねえ、そんな余裕なかったですもん、忙しくて
今回だけは
で、その後は今度はおじいちゃんおばあちゃんたちがやっぱ来て、うん、まあ、お酒を飲む人飲まない人いらっしゃるんですけど、うん、まあ、そうやってちょっと楽しんでもらって、そしてまあたまたまあのうちの店にもよく来てくれてるあのミュージシャンの大島啓太君もそこに合流して、で彼がそのまあちゃんと最初はちゃんとに歌う、ちゃんと歌うんですけど、まあちょっと乗ってきて玉金の裏ベイベーとか歌いまして、まあそれであの岸和田のあのチンコの七不思議とかこうやるんですけど、まああのみんなやっぱ喜ぶんですよね、
盛り上がる、
盛り上がるんですよ。
なんかそういう時って、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかどういうオーダーがあるんですか？
やっぱりもう私はもうお酒はあんまり飲みきらんっていう人もいれば、うん、まあ、せっかく大分、まあ、大分から行ってたんで大分の焼酎とか持って行ってたんですけど、焼酎が好きだから焼酎を飲むっていう人もいるし、中にはあ久しぶりにモルトがあるねなんつって、モルトウイスキーは久しぶりだなんて飲んでたダンディーなおじさんもいましたけどね。
どんぐらい酒を持って行ったんですか？
まあ、大分の方からそうですね、最初 送る向こう側に送るお酒が、まあ、そうですね 3,40 本送ってたんじゃないですかね、うん、そしてあと副材料、氷だったりジュースだったり、まあ、そういうものに関してはもう全て現地調達で、まあ、できるだけ現地でねその買い物ができるようにってことで、やって、だからその毎日ですよ、まあ、僕じゃないけど若手のまあ、大蔵君と三井君っていうのが毎日その買い物に行って、まあ、今日の大体どのくらいの規模だっていうのが分かるん で、うんうん、でもうそれで朝から買い出しに行って、そしてまあそれから準備をしてとかですね、うん、だから毎日がその繰り返しで、そしてあとあの皆さんにも協力していただいたあのメッセージカップというのをこっちから持っていきましたからね、はいはい、あのプラスチックのカップに、まあ、大分を中心としてこの熊本、佐賀、福岡のまあ人たちがまあ、カップにメッセージを書くんですよね、うん、まあ、これからも一緒に頑張りましょうとか、うんうんうん、あの応援してますとか、ありがとうとか、
うんことかちんことかまんことか書いてたよ。
あのですね実際言うといざそれを使うときに、うん、やっぱうちのお店で借りた人なんか結構酔っ払いもいるわけじゃないですか、うんうん、まあ、全てを一個一個チェックしてたわけじゃないんで、うん、パッと見たときにこれ使えんやろっていうのもね、
あ
の
ボツ
カップもやっぱいくつかありましたね。
そんなにひどかったんですか？
きっとネメジュカップとか。
いやでも、まあ、そこまではなかったけど、まあ、その例えばその子供たちがいるところっていうのはやっぱできればこうカラフルなカップとかね、あの読みやすいものとかをやっぱある程度チョイスして出したりとかはしましたけど、まあ、1300個持っていったカップは、まあ、最終的には向こうでカップを買い出しましたので、
あ、足らんか、
足りなかったですね。
そうなんだ。
10日間の間に、まあ、バーブースとしては8回やってるんで、でそのうちの一番あの大きいのがその岩手県の大槌町でやってる大槌ロックフェスティバルというですね、はい、まあ、そこでブースを出したのっていうのがもちろん一番大きな、朝の9時から夜の8時まで。
ああ、じゃあなくなっちゃうよね。
まあいいイベントだったですよ。うん、まあ大槌町っていうのはねご存知の通り、津波でものすごい壊滅的な被害を受けたんですけど、まあ今年で5回目になるそのフェスもみんなの手作りでですね。
ぶっちゃけた話聞いていいですか？
どうぞ。
その資金的なものってどうしてるんですか？
まあ、一応ですね、その 大槌のロックフェスティバルの時は、うん、まあ、1杯500円とか、うん、ノンアルコールは300円とかをいただくんですけど、うん、それ以外 の、 そのさっき言った研修所とか、うん、仮設住宅でやるお酒に関しては、うん、一応全部振る舞いなので、うん、はい、もうお金をもらうとかじゃなくてこちらがこうさせていただいて楽しんでねっていうことなので、うん、そこはもうお金一切発生しないんでですね、うん、まあ、自分らの、まあ、言葉は変ですけど自腹っていうか、う
ん、手出し、
手出しですね。で、大分ベイビーズのね、親玉の関本兄貴がいつも言ってたのが、1年分の借金を作るけども、うんうん、1年分の現金をもらって帰ってくるからねなんて言って、やっぱりまさにその通りですね。
でも関本さんもじゃあもう 4回目、
4回目ですね。やっぱりその、まあ、すごいなと思うんですよね、うんうん、で本当にそのお店を10日も閉めるっていうのは、まあ、僕もそうなんですけどなかなか勇気のいることでしてね。
まあ、そうですよね、うん、10日って
でも10日間 TDK 閉まってなかったですか、
ね、そうだね、
まあ、本当ですよね。
なんかすごい盛り上がったけどね
あれは本当にある意味ありがたくて
勝手にオープンしてました、
ね、まあ、うち当初うちのお客さんであるの久保浩一君っていうのがいるんですけど、まあ、彼にその10日も店閉め切ってたら店の空気がこう淀むから、うん、あんたカレー好きやから
もともと淀んでる
それを言っちゃう
ほっとけほっとけまあカレー屋でもやったらなんて冗談で言ったんですよ、うん、そしたらやっていいんですかっていうその予想外の返事が返ってきて、うん、でそれでじゃあいいよなんて言ってたらなんかそれがトゥッティの中村君とかにも話が回っていって、じゃあいろんな人たちがじゃあ一日俺がやる一日私がやる一日私がやるみたいな、だからカレー屋でしょ、イタリアンでしょ、おばんざい料理でしょ、そしてまあ和食みたいなのでしょ、で寿司屋もあったら
しいです
ね。ありましたよ、カレーもあったんで、
あカレーね、だからそういうふうないろんな人たちがこの場所を使ってそしてなんかそのまあ材料なんかは皆さん自分たちで持ち込んでるんですよね、はいはい、でもちろんそこでその商売をしていただいて結構なんですけど、うんうん、まあ、その中からその家賃として僕にこう払ってくれると、うん、本来ほら売り上げゼロなんだから、うんうんうん、でそれを彼らは何て呼んでるかって言ったらなんか広報支援と呼んでるその素晴らしい広報支援をですね、まあ、まだもらってないですけど ね、
まあね、うん、じゃその頃は全て東北に寄付されるんですか、
一
応あ今静かになった
それ言っちゃいかんか
った、ね、1年分 の、 借金を背負ってるんでそれはちょっといただいてもいいですかね
結局10日間ってどういうところに泊まってた
の、一番最初ですね、今回 の、 熊本から世界3位女性バーテンダー豊川さよも一緒に行ったんですけど、
じゃあ電柱の下でみんな寝てたんですか
中可能性あるよね人んち、
まあ、夏だから大丈夫、
夏だからいいかも、向こうはちょっといい感じでね、
言われ、
まあ、その日だけはですね、まあ、本当に綺麗なホテルで、まあ、ようやくその、まあ、そういうようなホテルとかもでき始めたんで、でも大分ベイビーズの人たちも言ってたけどこんな綺麗なホテル初めてだみたいな、まあ、こんな遠征でですね、でも一人一部屋ずつ当てがわれまして、でもまたトイレとかシングルなのにトイレと風呂別とかね、その
すごい、
でその翌日からですよ、まあ、仮設住宅に集会所っていうのがあるんですけど、まあ、そこで2泊寝泊まり、でその
じゃあ雑魚ね、
雑魚ねですね、そして僕はちょっと そこの仮設住宅の一部屋を借りて、だから仮設住宅でのそのちょっと睡眠っていうかそういうのもちょっと経験させてもらいましてね、ほんのちょっとした物音でもすっごい聞こえるんですよ、でまあね、これにやっぱり5年間もこう住んでると思うとやっぱちょっと心痛くなりましたけどね、でまあそういうところに2泊、でその次はですね、人の家、タッツァンっていう人のですね、釜石にタッツァンっていう人がいるんですけど、
どなたですか、
そのタッツァンの家の、
お腹がぽっこりしてる人
2階にお世話になって、そこに我々メンバー4人と4人プラス大島啓太と
5人行った
で3泊させてもらって
3泊も、まあ、初老の男おっさんが そんなね、一泊二日ならともかく、そんな延々としてなんか喧嘩になったり揉めたりせんかったらどうですか。
そうですね、やっぱり若干出発の時はそういう風な心境になったりもするのかななんていう危惧はあったんですけど、やっぱりその目的っていうかやることがはっきりしてるんで、なんかそういうことが一切ないっていうかですね、逆にそのもう僕の場合は今回初参加だったので、この人たちすっげーなの方がやっぱりいっぱいあって、
何がすごいとですか。
やはりその自分のもちろん体と自分の身銭と時間をそこにフルに使ってるわけじゃないですか、でそれをそのまま一生懸命やってるわけですよね。
毎日朝早いでしょ。
早かったですね、やっぱり5時起きの日もあったし、6時起きの日、まあ遅い時でもせいぜいやっぱ8時ぐらいには起きて、
起きたんですか。
で寝るのはもうやっぱもうヘトヘトに疲れるもんだから、やっぱり夜一通り飲むんですけど、やっぱ12時前後ぐらいに、
すごい健全じゃん。
1日だけ2時半ぐらいまで飲んだ日があったんですけどね。でだから今、まあ、帰ってきて今日で2日目ですけど、なんか時差ボケなんですよね。同じ日本にいながら時差ボケみたいな
健全な生活する。
でやっぱりほら結局三陸じゃないですか、食い物がうまいんすよ。
何ですか。
魚介類がね、いちいちでかいんですよ全部。例えばホタテだって、殻じゃないですよ、身が僕の手ぐらいあるんですよね、手のひら
っていうか指もひら。そんな
でかいんですか。熱いんだよな、
ね、これをそのパクって食うと、紐のやつが口の中で反抗するんですよ、ごめんとか。生きてるから、で僕も生まれて初めての経験したのはホタテと牡蠣とホヤで満腹になりました。
すごい。
空腹の状態からですよ。
なるなる。
でだからそのホヤなんかも僕あんまりこう美味しいって今まで思ったことなかったんですよね、でもやっぱりもう 今そこで生きてたやつなんかをバコバコこう来てくれるんですけど、調味料一切なしですから。
へ、美味しいとですか。
もうその海水だけでこう食べてる。
ほんとホヤ苦手だよ。
ホヤ苦手。
まあそう、でも一回その現地のそういうの食べてみたら、もう自分が知ってるホヤとは全然違って、そしたら例えば牡蠣だってそうじゃないですか、九州だったら今の時期牡蠣食べないですよね。そうそうそうそう。あとマンボウとか食べましたよ。
あ、マンボウ。それは食べたことないな。
あれあんまり美味しくなくないですか。
やっぱりほら水っぽくて味はないんですけど、やっぱりそこにその、まあタッツァンっていうのはもともと魚屋さんなんで、その辺をすごく熟知してて、だからその、ポン酢みたいなので食べたり、そのごまだれで食べたりとかするとやっぱこう味わいが変わってね。それするとそのマンボウの刺身と一緒にスーパーですよ、マンボウの小腸っていうのが売ってて、小腸、
いわゆる
ホルモンですよね。
あ、ホルモン。
ホルモン。
小腸だからね。
でそれをまあちょっと焼いてくれて、それは絶品だったですね。コリコリコリしてて、あれはうまい。あとね、磯ラーメン。
それ何。
大槌、岩手県の大槌町が発祥らしいんですけど、まあ食べたのは陸前高田で食べたんですけど、要するにラーメンなんですけど、まあ、そこに透き通ったスープと魚介が結構乗ってるんですよね、ホタテだったり、
海苔、
まあ、こっちで言うと海苔なんですけど、あれなんか松藻かなんかが乗ってて、まあ、青さみたいなのが乗ってて、でスープが一切油が浮いてないんですよ。
まあ分かります。だし系だけですね、
はあ、でもう細麺の縮れで、すごく美味しかったですね。
うまい
あっさりしたら、
油ないのに
うまい。だからもうほらやっぱり僕らの感覚っていうのはラーメンはどっちかって言ったら翌日もたれるみたいなのが美味しいじゃないですか。でもすごく美味しかったですね、磯ラーメン。これはもうぜひ食べた方がいいと思います。で、まあ、今回一番良かったのはそのどこに行ってもそこの現地の人たちといろんな話が できたっていう、うんうん、3年前に一度その宮城県石巻に行ったことがあるんですけど、その時はやっぱり、まあ、ちょっと行って少しお話をしてあまり時間もなかったんで帰ってきたんですけど、今回はどっぷりそのほら一緒に夜も飲んだりとかね、だからするとあのいろんな話をしてくれるわけですよ、まあお酒も入るからもう大笑いしたりとか、で大泣きしたりとかそうそうそうそうそう、
なんで泣くとですか、
え、
なんで泣くとですか、
わかんない、
自然的に泣いちゃう、
自然的に泣いちゃいますね、
いい男どもが、
え、
いい男どもが
いい男どもが
みんな泣いてるんだ、
そしてもうみんなハグですよ、
うん、
でも本当にその大土の仲間たちっていうのがもうみんな悪いんですよ、もう見るからに悪い、
違う自分も
いやいやわかんないけどもういい奴らやつらって言ったら失礼ですけど、うん、いい人たちばっかりでね、熱いし、そしてやっぱりその大土町をですね、そのやっぱりいろんなことがあって大変だったけども、あの全世界の皆さんの支援のおかげで今現在こうなりましたっていうことで、あの世界一ありがとうが似合う街にしようっていうことをね、みんな取り組まれてて、だからもう明るいのなんのって、ね、もう前向きだし、まあ、そういう部分ではすっごくこう勉強させられてね、来ましたけどね。
じゃあこれから TDK に何か変わりがあるんですか。
やっぱりそのこれまでもそこそこきちんと真面目に仕事はしてたつもりだったんですよ。いや、ね、それでもしてたつもりだった。やっぱり日々の仕事をね、やっぱりもう少しきちんとやっぱりこう取り組んで、やっぱ仕事ができてることの幸せみたいなね。
遠く一周期10日間ってそこですか。
もうそれを見つけてきましたね。あの陸前高田にしてもそうですし、大津市でもそうなんですけど、もう11時ぐらいになるともう飲むとこがないんですよね、
はいはいはいはい、
開いてないんだ、
もう開いてない
ですか、熊本ぐらいですよ、平日の夜中3時まで開いてる店がいっぱいあるの
そうなんだ、
ね、そういうふうなことのありがたさをもう一回かみしめないとダメかなと思って言ってるんですね。
マスター東北に東北がいて得たものってそれですか。
それです。
まあでも何もないよりいいじゃん。
そしてやっぱりあのそういうものをね、あのなんて言うんでしょう。僕も行っていろんな衝撃だったんですけど、報道に出てきてないね、実際の暮らしだとか実際のそういうものっていうのもやっぱこうちょっと伝えていかなくちゃいけないかなっていうことで、今回はあの、写真集っていうよりも絵本をたくさん買ってきましてね。でこれはやっぱ皆さんに見てほしいなっていうふうなのは思いますけどね。まあでも行くまでは本当にこの数年間なんですかね、なかなか決心もつかなかったんですけど、まあでも決心していった、まあこれはきっかけはもしかしたら熊本の地震だったかもしれないんですけど、まあ行って本当に良かったなって思うのは、やっぱりその土地その土地でね抱えてる問題も違うし、やんなきゃいけないことも違うというのもよく分かりました。もう僕らから見ると東北ってひとまとめにしちゃうんですけど、やっぱりその地域地域で全然その違うんですけど、ただ一つ言えることは、やっぱみんな笑ってるし、みんな元気だし、で特にお年寄りと子供が元気 でやっぱりお年寄りと子供が元気っていうのは、まあ、これほどのやっぱ宝はないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからやっぱりそのこれまで作ってきて、ね、世の中を作ってきてくれたお年寄りと、まあ、これから作っていく子供、その間に今僕らいるんですけど、ただ僕らだけがね元気でもダメだし、やっぱりその両サイドが元気だったら必然的に僕らも元気になるんだっていうことがね、ものすごくよく分かりましたしね。まあ、そこに音楽と酒と笑いがあればですね、みんながその楽しく平和に前向きになれるんじゃないかなっていうのは感じてきましたね。
じゃあ次は熊本地震ですか。
そうですね。だからやっぱりその一つ思うのは、まあ、今回いろんなところそういうふうな、まあ、支援とか応援とかに行きながらも、あ、よくよく考えると自分が住んでる熊本にもね、そういう施設もあったりそういう環境もあるんだから、やっぱりそういうところにもちゃんと目を向けていかんといかんなっていうのは感じてきてます
。すごい、なんかマスターが別人になった感じ。
なんか真面目です。
涼しいぐらいね。なんか 2週間は持ちます。
すぐ変わっちゃうんだ。
2週間しか持たない。
すぐずんだれる。
無事に帰ってき
て。ありがとうございます。また今後とも、はい、もうよろしくお願いします。
Kumamoto Saturday Waiting Bar TDK. This program was brought to you by Project TDK.